私は力なるイエス・キリスト、また神様の皆を賛美します。先週私はこの狭い門から入るように努めなさいというその言葉をいただきました。本当に主が閉じられると、まあ、絶対開けられないその門に入るために私たちはその狭い道、また狭い門に入るために努力しなければならないという言葉だったんですね。今日もその後の続きなんですけれども、イエス様の切実なこのお呼びがあります。そのことに耳を傾けならないと思います。皆さん、このイソプの寓話とご存知でしょう。または子供たちが結構読んでる絵で書いてある童話を私は結構見るんですけれども、そこを見ると動物がよく登場するんですよね。ライオンとか、ウサギとか、狼、まあ、羊、いろんな様々な動物が、登場して、まるで人間のように生活するんです。争ったり、まあ、愛したり、そうしながら人間の世界をそのまま表しているということを見ることができます。なので動画ということはとっても単純な話ですけれども、その中に人生の深い教訓を盛り込んでいると思います。それで大人たちがそれを読んでも面白いなと思って、まるでは感動を受けるし、まあ映画を、まあアニメーションとか子供たちの映画を見て涙を流す理由も、まあ、そこにあるのではないかと思います。今日の御言葉にも、動物が登場するんです。何が出ていますか。キツネが出ていますし、メンドリが出ているし、ヒヨコが登場します。キツネの、まあ、脅しにも関わらず、このヒナ、まあ、ヒヨコを、ヒノコに対するこの愛をやめない、このメンドリの話、愛の物語かもしれないですよ。今日の話を見ると。でもこの話は動画ではありません。童話ではありません。実際に起きた話なんです。2000年前に実際に起きた話なんです。キツネは誰を意味するんでしょうか。当時、ガリラヤで、ガリラヤ地域を今治めていたヘロデ。正確に言うとヘロデ・アンティパスですね。ヘロデよ。また、メンドリは、まあ、慈愛を持って満ちているメンドリは、イエス・キリスト。また、外部の攻撃に対抗する力が全くない、このヒナ・ヒヨコは、イスラエルのすべての民たちを表しているんです。結局、この話は何でしょうか？自分を殺そうしているこのヘロデの脅しに屈せず、まあ自分の民たちを託すイエス様の愛。そのことを話しているんです。でも、イスラエルが本当にイエスキリストのイエス様のこの愛を悟ったのか、これが一番最後にイエス様は私たちに問いかける最後の質問です。あなたは、私たちもあなたもイエスの愛を知っているのかということになります。その話をちょっと見たいと思います。イエス様は今エルサレムに行く道なんですね。それで町や村々を今通りながら教えられました。また弟子たちも同じく福音を伝え、癒しを、病を癒したんです。この噂がヘロデの耳に聞こえたんです。それでイエスに対してたくさん人たちが話します。エリアが生き返れた。あ、殺されたこのヨハネが生き返れた。まあ、いろんな噂があります。ヘロデ・アンティパスは自分が殺したこのバプテスマ・ヨハネが生き返ったというその噂に結構当惑されているんですけれども、なのにこのイエスに会いたいということを心を持っていました。なぜでしょうか。なぜこのイエスに会いたいと思っていたんでしょう。これを考えてみるとき、このヘロデ・アンティパスの父であるヘロデ大王、イエス・キリストが生まれた時のヘロデ王のことも考えるとわかります。彼もイエスに会いたいと思いました。なぜ？その理由は、2歳以下の男性の子供たちを全部殺しなさいといったその命令を見るとはっきりわかります。 理由はイエスを殺したかったんです。アンティパスもヘロデアンティパスも同じ理由でイエスに会いたかった。なぜこのイエスが行っている素晴らしい奇跡や持っている力によって自分がユダの王のこの席から追い出されるかもしれないその不安があるからイエスを殺したかったということになります。それでイエスに会いたいと思っていました。この事情をよく知っているパリサイ人たち何人かがイエス様のところに近寄ってヘロデがあなたを殺そうとしているからここから立ち去りなさいというふうに話しているんです。皆さん、パリサイ人たち、イエス様とどんな関係ですか？あんまりイエス様が好きではなかったんですね。よく見ると、イエス様と敵対している人たちがパリサイ人たちです。なのに、この箇所で見ると、なぜ彼らがこのように親切にこのことを教えてくれるな、と。この疑問が生じます。もともとパリサイ人たちが、こういうふうにイエス様の安全を、まあ、急に心配したわけではなく、彼らはもともとヘロデと関係がよくありません。ヘロデは、ローマ、新ローマの人で、パリサイ人たちはイスラエル、ユダの民たちの味方。だから、あんまり考え方は少し違うから、関係が良くなかったんですが、イエスを殺すことに対しては、心が一つになりました。それで、まあ、パリサイ人たちはこのチャンスを逃さなかったんです。ヘロデの権力を利用して、自分の村からイエスを追い出そうとしてから、こういう話を教えたんです。ヘロデがあなたを殺そうとしているから、逃げなさいと。こういうことなんです。この言葉を聞いてイエス様はこういう話してるんですね。返事しました。行って、あの狐にこう言いなさい。と言いながら、ヘロデを狐に例えされたということになります。皆さん、狐と言うと、どんなイメージなんでしょうか、皆さんは。いいイメージでしょうか？悪いイメージでしょうね。ほとんど悪いイメージです。まあ、グアや童話を見ても、本当に悪い意味です。自分の目的のために、手段と、まあ、方法を選ばず、弱い動物を、弱い者たちを利用したり、捕食したりするのが、キツネです。まあ、ずるくて、悪賢いイメージが、まあ、キツネということになりますね。なのになぜキツネうどんと名前をつけたのかわかりませんね。このイメージが悪いです、キツネ。それで、実際にこのヘロデも同じなんです。さっき申し上げた通りに、ヘロデは、ユダのこと、イスラエルの民たちを考えた人ではなく、自分の権力だけ考えて、新ローマの人なんです。ローマ皇帝に任命されて今、イスラエルを治めている。彼はもともとユダヤ人ではありません。エドム族なんです。イドメ族人と言うんですけども、だから彼がユダヤの王に続くためには、イスラエルたちを利用したんですね。自分の権力のため。だからイエス・キリストは、キツネというような、まあ、ように呼ばれたということです。これを皆さん、霊的に少し拡大して考えてみましょう。私たちの周りにいるキツネは何でしょうか？サタンがあるんです。サタンはアダムとエバの時からこの神様の人、神の民に対して常に死、まあ罪と死で飲み込もうとしている。その存在がこのサタン。悪霊ということですね。のサタンの力は結構強いです。またそこから私たちが、まあ結構負けるんですけれども。まあ、このように、ひよこのように力が全然ない私たちを誰が保護してくださるのか、ということが、ここの質問です。イエス様は、キツネ、ヘロデにこう言われました。 いなさい。私は今日と明日、悪霊どもを追い出し、癒しを行い、三日目に働きを完了する。しかし、私は今日も明日もその次の日も進んでいかなければならない。預言者がエルサレム以外のところで死ぬことはありえないからということです。この話は、イエス様はご自分は行かなければならない道があるんだ。すなわちその道はエルサレムに行って死ぬ道である。この道をやめるしか、やめることはないと言ったり。イエス様はすでにもう死ぬことを決められました。なぜそれが神様の道地の御心だから。それに従順するため、この道に歩んでいくということになります。それを弟子たちにももう話しました。何度も話しました。今、エルサレムに行く、その目的も、そのことためなんですね。死ぬために行くってことになります。これが行かなければならない道なんです。イエス・キリストにとっては。死ぬために行く道なんです。しかし、今日はイエス様が死なれる日ではないってことです。三日目に、主の御心、意思通りに、すべての人の罪を追われて十字架で死なれる、その時まで、今日と明日は続けて命の御言葉を伝えなければならない、という話を今、イエス様は言われているんです。悪霊に取り憑かれた人たちを癒して、病んでいる人たちを癒す、このことが、ご自分の使命であることを今、キツネに伝えなさい。というの話をイエス・キリストは知っているとなります。ご自分が捕まって殺される日まで、今日と明日は、このご自分に神様が与えてくださったこの民たちを蛇行しているということがイエス・キリストの御心なんです。明日死ぬとしても、今日まではこの働きをしなければならない。それが面取りのイエス様の御心だったということです。イエス様はその聖書後を見ると、蘇られて弟子たちに使命を与えられました。どんな使命でしょうか、皆さん。よく知っていると思います。地の果てにまで福音を伝えることなんです。これが弟子である、弟子たちに与えられた使命である。皆さん、私たちもイエス様の弟子であるんですね。ハレルヤ。皆さん、自分が弟子、イエス様の弟子であることを信じますか？もしかしてそれを信じるならば、私たちもこの使命があります。福音を伝えなければならない。死の果てまで福音を伝えなければならない。それが私たちが行く道なんです。行かなければならない道がそこにあります。なぜ命の言葉がそこにあるから。永遠の命がそこにあるから。この道に従って行かなければなりません。もちろん時にはいろんな危険があるし、脅しもあるかもしれないけど、その度に私が覚えることは何でしょうか？イエス様の話なんです。私に避けなさいと。私のところに避けなさいと。その言葉です。本当の喜びと楽しさは、私に避けるすべての人にあると聖書に言われているから。これが詩篇の講演中一節の話なんです。神様のところに避ける人が本当の喜び、本当の楽しさを得ることができると。そのように今、詩篇の詩人は歌っているんです。でもどうやって本当に永遠に喜んで、それを永遠に楽しむことができるのか、ということ。すでに、 すべての人はもう、まあ、結局は死にますけれども、歴史を見ても、いくら偉大な人生を過ごした人たちも、いくら強い国々も、結局は歴史の後に消えてしまいます。なくなるんです。しかし、神の国は永遠です。ハレルヤ。神の御国は永遠です。ローマ時代にたくさんの迫害がありました。その後、国々でたくさんの迫害がありました。今にもたくさんの国々でクリスチャンが殺されるのが起こっている、まあ、起こっているんですけれども、その2000年間、キリスト教がなくなったことはありません。2000年間、たくさんの国々が、まあ、起きて、たくさんのことがありましたけれども、イエス・キリスト、またそのキリスト教は生き残っているんです。逆に迫害されると、もともとそれが盛んでいるのが歴史を見るとわかります。だから、その、この地にはもういろんな病気やいろんな悲しみやいろんな制約があるんですけれども、神の国は病気も悲しみもない国、ないところと私はまあ知っているから、そこのことを望みながら、私は喜びを持って、楽しさを持って歩んでいくことができると信じます。ハレルヤ。イエス・キリストが3日目に、まあ、すべての働きを完了すると話したのは、まあ、死んで3日目。それこで蘇ることで、この地に来られたすべての使命を果たすということを話しました。だから私たちは、イエス・キリストのところに避けること、それを通して、神の国に入ることができるし、永遠の喜びを、永遠の楽しさを得ることができると信じます。ハレルヤ。こういうような喜びを持っていく皆さん一人でなりますように、主の皆によって祝福します。アメン。このイエス様を信じて従う者が、イエス様に避けるものであること。イエス様は、ご自分を信じる、また従う人たちに、のために、まあ、死なれて、また蘇られたということを、それで家、新しい命を与えて、くださったこと。もう聖書はよく書いてありますし、これが本当の聖書のまとめであるんです。福音であるんです。このことだけを信じれば、私たちは永遠の、その神の国に入ることができるし、それこそこで主と共に生きることができると思います。今、イエス・キリストは、このことを証明するために、今、この地に来られて、たくさんの人たちを癒したり、まあ、命、言葉を伝えてくださったり、そういうことを知っているということになります。ヘロデが、命のことを、凶悪しているんですけれども、その瞬間にも、イエス様は、民たちだけを今考えているんです。ご自分の命ではなく、民たちのことを考えて、面取りが、ひなを今、抱っこする、その集める、そのことを今比喩として話しているんです。子供たちはこの母親の心を知っているでしょうか？多分知らないと思いますね。子供たち知らないですよ。どこまで結婚して、もしかしたら子供を産んで、自分の子供を見る時まではそれはよくわからないかもしれないです。33節の最後をこういうふうに書いてあります。預言者がエルサレム以外のところで死ぬことはあり得ない。これはどんな意味でしょうか？まあ、考えてみると実際預言者の中でもエルサレム外で死んだ者たちがたくさんいるんですけれども、この話は預言者が必ず死ぬ場所はエルサレムだ、その話を言うではなく、エルサレムが預言者たちをどのように接したのかを今、話しているこの言葉なんです。エルサレムという、すなわちイスラエルの民たちを意味です。なぜならと、エルサレムは神様が選ばれたこの民、イスラエルの霊的また政治的な首都であり、いつでエルサレムイコールイスラエルの民というそのことだからです。だから、この 預言者がエルサレムで死ぬことはありえないということは、場所を意味するのではなく、今までイスラエルの民たちが神様が使わされた預言者たちにどのように接したのかということを今話しているんです。実際にたくさんの預言者たちが殺されました。エホヤキムは預言者ウリアを殺したし、ヨシア王時代には祭司ゼカリアが死にましたし、預言者エレミアはエルサレムで監禁されているし、まあ、伝承によるとイザヤもエルサレムで殺されたと言われていますし、その以外もたくさんの人たちがそのように扱われた。それでステパノが死ぬ直前にこういう話していました。結構長いですけれども、使徒の働き7章52節53節を見ると、あなた方の先祖たちが迫害しなかった預言者たちが誰か言ったでしょうか。彼らは正しい方が来られることを前もって告げた人たちを殺しましたが、今はあなた方がこの正しい方を裏切る者、殺す者となりました。あなた方は御使いたちを通して律法を受けたのに、それを守らなかったのです。死ぬ前にメッセージしたこのメッセージは、あなた方の先祖もあなたも神様が使われた預言者たちを殺したということになります。イエス様も今日そういうことでエルサレムに向かってこのように叫んでいるんですね。34節皆さん聖書を見ると何と書いているんでしょうか。エルサレム、エルサレム、預言者たちを殺し自分に誓わされた人たちを石で打つ者よ。私は何度メンドリがヒナを翼の下に集めるようにお前の子らを集めようとしたことか。それなのにお前たちはそれを望まなかった。イエス様も同じ言葉をしているんです。この言葉には子供たちを集めようとする神様の意志と、それを断る民たちの心が今衝突しているということになります。神様を集めようとしているんですけども、民たちはそれを拒んでいると。もともとエジプトの奴隷だったイスラエル民たちを神様は比喩としてワシの翼に乗せて導かれたと出エピト記で書いてあります。導いてくださったのは神様なんですが、イスラエルのためだとどうなりましたか。自分のために、自分たちのために神様が律法のごと石の板に書かれるその時、山の下では何が起こりました、起こったんでしょうか。金の格子を作って、この牛が自分たちを導いてくれた神々だと話しながら拝みました。山の上ではモーセと神様が本当に素晴らしい交わりしながら民たちのためにこの律法のお話をしてくださり、幕屋の作り方を話してくださり、の石の板で神様は直接それを記されましたけれども、その時、下では偶像崇拝の姿、偶像崇拝が今あったというのがあります。よく考えてみると皆さんこれは意味があります。同じ場所にいるんですけれども、ある一人は恵まれてるんですけど、ある人は他のことを考えている。神様の恵みを主体求める人がいれば、自分のことだけを考えている人がいるという話なんです。シナイ山、皆さん離れてるところではありません。同じ場所なんですよ。シナイ山の上では神様の恵みがありました。下では偶像性がありました。これが衝突すると、そこから罪が起こるってことね。で、分裂があるってことになります。同じ場所、同じ礼拝堂で集まっているんですけれども、心が割れちゃうと、この共同体は、この教会は、どんな共同体でも、その瞬間からは分裂されるってことになります。今、イエス・キリストがそういう話してるんです。今まであなた方は、何をしたのか。神様のそのご愛を悟らないイスラエルたちに対して今 強い言葉で警告されることになります。神の民として神様のその翼の下に身を避けるべきで避けるべきだったんですけれども、彼らは逆に神様を捨てました。聖書を見ると、イザヤ書を見ると、牛はその飼い主を、ロバは持ち主の飼い桶を知っているのに、イスラエルは知らなかったと書いてあります。自分の主が誰なのか、自分の神様が誰なのか知らなかった。それにもかかわらず神様は民たちに対してのこの愛はしていくんです。預言者エゼキエルを通してこう言われました。私は生きている神である主の言葉、私は決して悪しき者の死を喜ばない。悪しき者がその道から立ち返り生きることを喜ぶ。立ち返れ、悪の道から立ち返れ、イスラエルの家よ、なぜあなた方は死のうとするのか。一人も滅ぼされることなく、みんなが救われることを今願っておれる神様な、神様の御心でされるや。人に対して。それは、新約のペテロ第2の3章9節にも同じ言葉が書いてあります。皆さん共に読んでみましょう。せーの。主は、ある人たちが遅れていると思っているように、約束したことを遅らせているのではなく、あなた方に対して忍耐しておられるのです。誰も滅びることがなく、すべての人が悔い改めに進むことを望んでおられるのです。アメン。すべての人が悔い改めて主の前に出てくるということを望んでおられるのが神様であることであります。この言葉は、先週の申し上げた通りに、自分の人生は自分が主人になって、体とか、まあ、心の思いままに生きている私たちに、ご自分に帰ってきなさいと、まあ、私たちに話している主の御心なんです。もう主は今このように私たちに話しているかもしれません。世の悲しみと苦しみの中で暮らしながらも、何の答えも得ることができず、狐のようなサタンに食わされ、結局は永遠の裁きを受け、滅ぼされる子供たちよ。私の翼の下に避けなさい。私はお前たちを生かすことができる。私があなた方に誠の人生を与えることができる。永遠の命を与えることができる。あなた方が戻ってくるところは、戻ってくる場所は、ただ私の翼の下だけだ。ハレルヤ。このように今もイエス様は私たちに話しているかもしれません。皆さん、この主の御声が聞こえるんでしょうか。それで最後、イエス様は35節でこう言われました。35節を見ると、見よ、お前たちの家は見捨てられる。私はお前たちに言う。お前たちが祝福あれ、主の皆によって来られる方に、という時が来るまで、決してお前たちが私を見ることはない。見捨てられる家ということは、旧約から神の栄光が離れたその宮を指す言葉なんです。神の栄光が離れると、それは何でしょうか？もう捨てられた家になる。教会に神の栄光がないと、ただの建物に過ぎない。私を見ることがないという言葉なんでしょうか？もう間もなくイエスはあなた方から離れるんだ。すなわち死ぬんだという話なんです。 先週、主人が門を閉じることと今、似ている話です。主が離れる前に、悔い改めなさいと。ハレルヤ。門が閉じされる前に、その門に入るため、努めなきゃならない。努力しなきゃならない。そういう話を続けて、イエス・キリストは話しているんです。私たちが行かなければならない、そういう道は、まず、悔い改めの道なんです。今まで自分の考えままに生きてきた、まるで旧約のイスラエルの民たちのように生きてきたことがあれば、それをまず悔い改める道を歩んでいかなきゃならないんです。メンドリが雛を集めようとしているそのように、イエス・キリストはいつも私たちのために愛をくださるんですけれども、表現してくださるんですけれども、私たちは逆に、シナイ山の下で偶像崇拝をしている民たちのように、自分のことばかり考えて自分の満足のために歩んできたのかもしれないんです。そのことをまず悔い改めなきゃなりません。この話をイエス・キリストは今しているんです。結局、民たちはイエス・キリストをどうしましたか？自分の手で殺しました。今まで神様がたくさんの数多くの預言者たちを使わされましたけれども、彼らも全部殺したように、直接神様がこの地に来られて、その愛を、その恵みを、その正義を今話しているんですけど、その神様さえ殺してしまいました。主の皆によって来られる方というその言葉は、詩篇118編に書いてある言葉なんです。これは何でしょうか？メシアが来る時みんなが喜ぶ、賛美するその姿なんです。でもアイロニーです、皆さん。自分の手で殺したのに、その日、キリストが、メシアが来る時は、彼らは主の皆によって来られる方々と言って、賛美するんだということ。アイロニーです。今私たちもそうしているかもしれません。口では神様を賛美しているんですが、実際生活では神様を殺しているかもしれないんですよ。このことを悔い改めなさいと、イエス・キリストは話しているんです。もう、まるで童話のような話なんですけれども、本当にこのことを私たちにもいろんな教訓を与えてくださると思います。私の周りには、私の魂を、私の霊を、心を脅かす、この狐のような存在がたくさんあります。悪魔は昼も夜も私たちを訴えます。あなたは罪ばかり者、罪人、あなたはもう何もできないと、あなたはもう神様をよく信じないと。あなたぐらいの信仰はたくさんある。あなたはダメ。こういうように皆さんの心に訴えるんです。嘘をつくんです。気をつけなきゃなりません。神様は皆さんを愛してくださるんです。ハレルヤ。さっき読んだでしょう。誰一人でも救われることは滅ぼされることは神様は願っておられません。みんなが救われることを願っておられます。だから皆さん、このサタンの悪霊の悪魔のこの誘いに騙されないように皆さん気をつけてください。また、この世はですね、あらゆる悪いもので私たちを誘惑します。また自分の古い人間は昔に戻ろうとしているんです。そこで私たちは毎日戦うんです。先週、それが申し上げた通りに、霊的な戦いなんです。自分の考えままに生きるか、そうではなく、見言葉に従って生きるか、ということを選択しながらいつも戦うことになります。この霊的な戦いがあることが、今自分は信仰を守るために頑張っているんだとの証拠になります。アレルヤ。信仰が死んだものは、その戦いさえもありません。これが、いつも霊的な戦いがあるものが 信徒の生徒の生活で人生です。だから皆さん、私もはダメだダメだというふうに言わないでください。戦うのは自分は今の中で聖霊様が働いている、戦ってくださるの証拠だから、もっと力を出して頑張って聖霊様と共に戦うことによって、神様が願っておられるその道を歩んでいくことができますように祝福します。アメン。皆さんは一人ではありません。私は人生は一人ではありません。共に主が共にしてくださるんです。アメン。私を守ってくださるんです。キツネの攻撃に面取りも力はないんです。面取りも力なんですけれども、自分の子供を守ろうとしているんです。世の人たちが見ると同じです。イエス・キリスト結局は死んだでしょ。どうやってそれがあなた方を守るのかと世の人たちは言われるかもしれませんが、イエス・キリストは蘇られました。ハレルヤ。私の永遠の命を与えてくださいました。イエス様はこういうように言われました。力になる言葉なので、皆さん共に読んでみましょう。信仰を持って、せーの。人が私にとどまり、私もその人の中にとどまっているなら、その人は多くの実を結びます。アメン。多くの実を結ぶんです。主のところにとどまることで、主が私のところにとどまることによって、多くの実を結ぶことができます。約束です、これは。約束は実現されると信じます。アメン。この世の誰よりも、熱く私たちを、皆さんを愛してくださる主がいらっしゃいます。両手を広げて、私たちに、入りなさい、ここに入りなさいと今主は話しているんです。そのここに、その道に私たちは欲求を持って行かなければならないんです。でもいつまでもイエス様のこの懐その中にとどまるということはいけないんですね。避けるのはいいんですけども、いつもそこまで避けているのは良くない。イエス様の中にいると皆さん本当に安全ですね。まあ幸せですね。でも私が行かなきゃならない道があります。キツネの攻撃があっても行かなければならない道を歩んでいたイエス・キリストのように、それで教えたイエス・キリストのように、私たちもこのように出なければならないんです。そのことによってこの世が変わるからです。イエス様が弟子たちに命じられたこのグレートミッション、大宣教命令、聖霊があなた方の上に臨むとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土、さらに地の果てまで私の証人となります。ハレルヤ。この使命が私にあるからです。証人ということは、法廷に立って証言しなければならないとですね、私たちは世の中でイエス様の証人にならなければならないです。あらゆる危険があるかもしれません。脅迫があるかもしれません。迫害があるかもしれません。でも、イエス様のように行かなければならない道があります。その道に歩むとき、世の中に福音が伝えられ、この世が変わると信じます。アメン。悔い改めに道を歩んで、また、その選挙の道を私が行かなければならないとなります。この道は皆さん開拓しなさい、そういう道ではありません。新しい道ではありません。もうすでにイエス・キリストが歩いていたこの道なんです。たとえ狭い道、たとえ狭い門ですけれども、イエス様が 歩いたその道なので皆さん怖くことはありません。誰でも行ける道でんです。アレルヤ。その道を皆さん共に歩んでいきましょう。その道が命の道です。その道が永遠の希望につなぐ道になります。アレルヤ。私は行く道は結局イエス・キリストが歩んでいたその道を行くべきなんです。もちろん私たちは弱くて私たちは未熟なものなんですけれども、でも大丈夫です。すべてのことを知っておられる神様がイエス・キリストが私みんなを受け入れてくださるから、それで共にしてくださるその聖霊様が新しい力を与えてくださるから、神様を愛することでその道を神様とイエス・キリストと共に歩んでいく私と皆さんなりますように、イエス・ミナニオで祝福します。アメン。共に歩んでいきましょう。アメン。